はい、今日はマタイ16章18節。さあ、みんなに聞いてみたいけど、教会地聞いたらどんなこと思い浮かべる？
人の集まり。
人、おえ、マジか、すげえな。他にどうよ、教会地聞いたらどんなこと思い浮かべるか？
十字架。
おお、いいね。他に？
神聖な場所。
はい、みんな、うん、他に
塔があって、
上に十字架
があって
、上に十字架、
金がある。
ああ、金婚観光。はあ、なるほど。いろいろ出てきました。他にありますか？教会って言ったらどんなことを思い浮かべる？どんなことを思い浮かべる？
礼拝をする場所。
礼拝する場所。わ、何？
賛美する
ところ。歌うところ。はあ。そっか。大体出たかな。もう言いたい人おらん？大丈夫。今日イエス様がものすごい面白いことを言ってくれてるんで、これは見逃せないです、実は。で、この言葉ね、むちゃくちゃ大事で、みんなの頭の中にこう、なんちゅう、あ、教会じゃこんなもんやろっていう風になって、こうカチッて固まってしまってる、そういうイメージがもしあるなら、これと比べてみてほしい。で、もし違っとんやったら、そうなんて、ぜひ考え直してほしいし、覚え直してほしいし、ね、今から味わい直してほしいなと思います、ね。でも、あ、教会地ようわからんなっていう人は、もう今日のイエス様の話をそのまんま聞いとったら OK、ね。で、今日の話に入る前に、先週の話をちょっと振り返ってみたいんやけど、先週ってさ、どんな話やったか覚えとる？覚えとる人教えて。
イエス様は誰だ？私が誰だ？
はい。イエス様が弟子たちに、
ね、
私のことを何と言う？世の中、周りのね、この町の人とかは、なんかあの人はエリアやないとか、いや、あれはなんとか、なんか預言者じゃないとか、いろいろ言いよるんやけど、あなたたちは、あんたたちは私のこと何て言いますかっていうふうに、お弟子さんたちに聞いたよね。そしたら誰か答えたよね。誰が答えた？
ペテロ
っちゅう人が答えた。で、しかもね、この時はシモンっていう名前だったんです。本当はこの人シモンっていう名前。でも、この人が答えた。さあ、なんて答えた？覚えとる？イエス様。
あなたはメシア、神の子。
うお、来た。あなたはメシア。モシアじゃないね。メシア、神の子です。しかももう一つあったね、なんとか神の子って書いて、
い
ける力取ったよね。いける力答えた。このシモンっていう人がこうやって答えた。あなたはメシアです。メシア、まあキリストと同じ意味よね。あなたはキリストですよ。そして生きている神様ですよっていうふうに答えた。ちゅうことはどういうことやったんかって言ったらね、まずメシア、キリストっていうのはどういうことか、救い主ですっていう、今の人間の状態から救い出してくれる力を持ってる人ですよっていう意味だね。だから救い主、それから生ける神の子、これ何が言いたいんかって言ったら、要は全部の王様のもっと上の王様です。どんな、ね、偉い人よりも一番偉い人がこの神様ですよ。だから一言で言うとどうなるかっていうと、主っていうね、主、王様の上にもう一個点がピョンってついてるよね。だからもっと偉いと、主です。だからイエス様は救い主やし、そしてイエス様は主なんよっていうふうにこのシモンさんが言ったんですよ。皆さん、すげくね、ね、言ったで、へえ、シモンこんなことよう分かったなとかね、ロピ感動して読んだんだけど、イエス様が、いや、あんたそれいい答えやけど、実はね、自分で気づいたって思っとうかもしれんけど、これはね、天の神様、つまりお父さん、天のお父さんがあんたに言わしてくれたんばい、分からしてくれたんばいっていうふうにイエス様言ったよね。で、へえ、そうなんとかいう感じで、まあみんな結構ね、周りの弟子たちもそうなんとかいう感じで、こういろいろ考えよったんやないんかなって思うんです。そしてなんと今日はイエス様が答えてくれる番、何ち答えたか。まずこのシモンっていう人に新しい名前をくれました。何ちゅう名前やった？あなたはペトロ 昔はペテロって書いてあったけど、まあ同じね、同じです。読み方を日本語にしたらどうなるかっていう違いだけ。ペトロね、ペトロっていう音が日本語にないんで、トかテしかないよね。だからペテロっていうかペトロっていうか、でも同じ名前です、ペトロね。でこのペテロっていうのはあだ名みたいな感じね、あだ名みたいな感じで、どういう意味って書いてあった、さっき岩やろ。みんなさ、岩とか言われたことある？おい岩ないよね。
誰か岩で始まる人やった。
岩で始まる人ならあるよね。岩田くんとか岩本さんとかね、お岩ちゃんとか。そうね、石田さんいますね、これね。でも石よりもっとでっかいのが岩よね、うん、で、まあ、とにかくペテロを岩って呼ぶってイエス様言ったの。今から俺 岩ちゃんって呼ぶけんって。日本語やったら岩ちゃんよね。岩ちゃん、ちょっと岩ちゃん来てって。で、岩ちゃん。で、この岩ちゃんの、なんでイエス様は岩ちゃんって呼ぶように決めたのか、それをちゃんと教えてくれてますけど、なんちゅってあるイエス様。なんちゅったイエス様。おお、来た。この岩の上に教会建てる。え、ちょっとペテロかわいそうじゃない？ペテロの上に教会なんか建てられたらペテロどうなる？
潰れる。
それかわいそくね。ね、でもさ、これってさ、イエス様本当に建物を建てるっていう話をしよるんかね。違う。何？ちゃんと言ってよ。何？暗喩。暗喩って何？昔勧誘ドロップっていうのあったけど、今もある。あ、今、あ、
他のものを出すと考えて、
うわすげえ、聞いた、ちょっと何々のようにっていう言葉を使わずに他のものに例えるスーパーシークレット裏技。
そんなこと言ったの？
これが暗喩っていうらしいですけど、そんな覚えんでもいいよね、勧誘でもいい。でもとにかく、せっかく言ったらごめんね。とにかくイエス様は例えで言ってる。だから本当にペテロを柱にしてその上に建物建てる、そんな恐ろしいこと言ってるわけじゃないです。こんなん分かるよ、誰が聞いてもね。で、岩、つまりこれね、流れで考えてほしいんやけど、最初イエス様がペテロとかみんなに、みんな私のことなんていう、誰、どんな人と思うって聞いたわけよね。そしたらさ、ペテロが答えちょうやん。で、答えた時にイエス様は救い主ですよ、そしてイエス様は主ですよっていうふうに答えた。で、この答えのことをイエス様は話してる。だからこの答えを土台にして、つまりこの答えをもうガシーンでそこにあって絶対動かんようなでっかい岩に例えて、この上に教会を建てるよっていうふうに今日言ってる。だから教会って言ったらその土台は何なのかっていうと、ここ大事よみんな。教会の土台何か、それはイエス様が救い主ですよ、イエス様が主ですよっていつも言うことです。そして信じること。分かった？はい、教会の土台なんですか？うん、うん、そう、信じて言うことね。信じらない言っても意味ないもんね。いや違うと思うんやけどね。でもイエス様は主なんやよとか、そんなおかしいやろね。そういうことないよね。信じてまず生きていく。イエス様が救い主&主、これを信じて生きていく。そしてそれをみんなに発表していく。これが教会の土台ですよね。教会の土台で、今から教会は結局何なんか話しますね、ちょっと待っててね。で、それが土台、つまりペテロが言った答えが、この答えが教会の土台になるんですよイエス様に。じゃあ教会地何なんか、ね、今建物やないっていう話をしました。じゃあ何なんかね、何なんかっていうと、イエス様が住んでくれる場所。
わお、
イエス様が住んで、そして生きていく場所。場所っつったって本当の場所じゃないよね。面白いやろ。あの日本語ってさ、すごい面白いけど、場っていう場所、意味、言葉があるよね。場っていう言葉、ここは 何なあ、例文が浮かばん、やべえ。バっていう言葉、誰か教えて。バ
ジャイアント
じゃ、いや違う、ジャイアントババじゃない教育のバとかさ、ね、場所のバっていう字だけど、バって言った時にそれはさ、そのどっかの特定の場所を表すわけじゃないでしょ。わかる？場面とかさ、場合とかさ、ね、そういうことでしょ。だから Google マップで、例えば教育の場はどこでしょう調べてもそんなもん出てこんわけよ。ないから、ね、でもないけどあるやろ。わかる？言いたいこと、ね、学校に行ったらじゃあ教育あるのかって言ったら、学校に行ったって教育やってない場合もあるよね。ね、でも学校じゃなくても教育やってる場合もある。面白いよね。でこういう何かが起こっているところ、何かが生きているところ、何かが今やってるところ、それを場っていうふうに言う。でこの教会っていうのもイエス様が生きていく場、わかる？そしてイエス様が主であるならば、イエス様の言う通りなことが起こっていく場、そしてイエス様が救い主であるんだったら、イエス様にみんなが救われて変えられていく場、これが教会ですよ。ちょっと難しいかもしれんね、コンセプト的なことやけんね。だから知ってほしいのは、教会っていうのはどっかの建物とかね、なんか立派なステンドグラスがないとダメとか、いや十字架がないとダメとか、それからなんか立って128年経ってないとダメとか、そういうことはないってことだ。もっと古い教会あるけど、何百年とかね、何千。とにかく教会っていうのは何かが起こっていく場のことですよ。何が起こっていくのか、イエス様の思いが実現する場、そしてイエス様によって人が作り変えていく場、作り変えられていく場、これね、ちょっと難しい。でもとにかく教会っていうのはそういうこと、生きてるところですよ、ね、でそれをペテロの上に立てるって言った。つまりどうするんかって言ったら、ペテロの毎日の生活の中にそれを実現させますよって。だからペテロがイエス様の思いが実現する場所になる、そしてペテロがイエス様によって作り変えられていく、その真っただ中、もう一番最前線になる、ね、ペテロの生き様が教会になるよ。今日こうやって言ってる。じゃあこの中どう、この中で、あ、自分もイエス様が自分の救い主と思うよ、自分もイエス様が自分の主ですよっていう人がいますか、
はい、
いるですね、
はい、
いるですね、
はい、
でその人には同じようにイエス様があなたのその、ね、宣言、その告白、その答えの上に教会を立てますよ。つまりイエス様の思いを実現させますよ、イエス様の救いを完成させますよって言ってくれてる。だからみんなイエス、今そういう信じてる人、それはみんな一人一人生きた教会だっていうこと知っとった？知らんやった人はぜひ覚えてください。自分は生きた教会なんだっていうね。建物がなくても教会なんだね。時々賛美歌なんか歌ってない時もあるけど、でも教会なんだ。何をしていても自分はイエス様を主として信じる限り、イエス様を救い主として信じる限り、自分も教会なんだということ。もう一回言うけど、教会というのはイエス様の思いが実現する、イエス様の救いが完成する場所ね。それが自分の毎日になっていくんですよっていうのが今日のイエス様の言葉。すごいやろ。これ聞いて嬉しい人いますか？嬉しいよね。すごいやろ。だからイエス様を知ろうと思ったら、特別な場所に来る必要ない。アロマハウスに来なくても自分の家で OK、 いや学校でも OK、 いや道歩き寄っても OK、 セブンでも OK、 買い物何でも OK、 職場でも OK、 イエス様はいつも一緒におってくれるね。そして来週またねこの続きを話すんだけど、ものすごい細切れにするよね、深すぎるから ね
で今日最後にもう一つ覚えとってほしいことは、イエス様すごいこと言ったよね。丸々の力も対抗できないって言うと、何の力って書いてあった？黄泉ってなんかわかる？みんな地獄よね、悪よね。すごいですね。横で代わりに喋ってもらおうかな。ね、黄泉って黄色い泉って書いてあるけど、なんで黄色いかって言ったら火が燃えてるからっていうイメージなんだけど、でもこれもイメージね。要するに神様に敵対する力があるわけよ。で神様の計画を全部ぶっ潰そうとするやつがいるんですよ。そして神様がやることを全部台無しにしてやろうと思って、いろいろいろいろこうやって裏で画策してやってるやつがいるんですよ。だそいつの力も絶対打ち勝つことはできませんよ。ちょっかいは出してくれるかもしれん、ちゃちゃ入れてくるかもしれん、でも絶対負けることないよ。なんでかって言ったら、イエス様が一緒におってくれる。イエス様はイエス様より強いもんってある？ない。え、じゃあ痛みは？痛いって、イエス様より強くない？イエス様は癒し。おお、じゃあさ、例えば死ぬってどうなる？死んだらイエス様よりさすがに強いんじゃない？いや、イエス様復活したから。つまりイエス様は俺たちにどうしようもできん死よりも強いってことや。すげくね、これ。そんなイエス様がさ一緒に追ってくれるんだよ。そしたら何も怖くねえや。しかもここにイエス様自身が約束してくれと、このどんな悪の力も、どんなに神様計画ぶっ壊そうと思うやつがおっていろんなことやったとしても、俺たちに勝つことはできんばいし、ね、ここまで約束してくれと。だからイエス様を信じる人はイエス様の教会になりますよ。そしてその教会にはどんな悪の力も勝つことはできませんよって。今日はね、これぜひ覚えて欲しいと思います。そして覚えるだけじゃなくて、実際にイエス様を信じることで、ね、自分もイエス様の思いが実現する、その一人になってほしい。そして自分もイエス様の救いによって作り変えられる、その一人になってほしい。そしてやっぱイエス様すげえねーってみんなと言える、そういう風になってほしい。そしてどんな恐ろしいことが起こっても、どんな予想外のことが起こっても大丈夫、イエス様一緒に追ってくれるけんって本気で言える、そんな人になってくれたら嬉しいなと思います。何よりもイエス様が一番喜んでくれるね。これすごいよ。ぜひね、今年1年間皆さんね、これからじゃあ俺もっとイエス様信じて、もっとイエス様味わってみよう、知ってみよう、もっと近くなってみようって、そういう風に生きていってもらえたら嬉しいなと思います。じゃあ最後お祈りして終わります。イエス様ありがとうございます。今日も、こんなにたくさんこの BFF、一緒にすることができました。ありがとうございます。イエス様がみんなを集めてくれて、そして、イエス様が一人一人に、用意してくれた贈り物、ありがとうございます。それは、歌う時間かもしれませんし、友達と遊ぶ時間かもしれないし、いろんなお話をする時間かもしれないし、聖書の時間、言葉を聞く時間かもしれません。みんなそれぞれ違うと思います。でもイエス様が一人一人と今一緒に追ってくれて、そしてイエス様の思いを実現したい、そしてイエス様の救いを完成させたいと願ってくれていることを本当にありがとうございます。俺たちはいつどんな時でもイエス様が自分の救いの自分を救ってくれるんだ、そしてイエス様が主だから俺はイエス様の言う通りに生きていくんだ、そう、信じて、そしてまたそう発表しながら生きていくことができるように助けてください。そしてイエス様の、ことが周りのみんなにも、そして自分自身にももっともっとよく分かって、みんなが本当にイエス様によって、安心な毎日を過ごすことができるように、そしてイエス様を褒めたたえて、イエス様の名前がもっと知れ渡る生き方ができるように助けてください。これから始まる新しい1週間もイエス様の祝福がみんなに溢れますように、そしてイエス様の光がみんなを包んで、みんなから溢れ出して周りも照らし出すようにしてください。今、体の具合が悪い人とか、いろいろちょっと困ったことがある人とか、悩んでることがある人がひょっとしているかもしれません。イエス様全部知ってくれていますから、その人の今一番 必要なこと、いること、大事なこと、イエス様が全部ちゃんと面倒見てくれますようにお願いします。イエス様ありがとうございます。このお祈りを感謝を込めて、昨日も今日も永遠に変わることのないイエス様の名前でお祈りします。
アーメン。